今年のクリスマスもルカによる福音書から私と共にクリスマスの準備をしたいと考えています。先週も申し上げましたが、ルカによる福音書の書き出しは特徴的な言葉から始まっています。敬愛するテオフィロ様、このテオフィロ様にこれからの言葉は申し上げます、そういう書き出しになっています。そしてこのテオフィロ様はお受けになった方、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたい、そういう方でございます。お受けになった教え、すでに教えを聞いています。教えは聞いていますけれども、まだそれが確実になっていない方がこのテオフィロ様であるようです。おそらくこれは実在の人物ではないでありましょう。ルカがこういう人に向かって私は書いているんだ、その代表としてテオフィロという方を言ってみれば作り上げたのでありましょう。教えは受けているけども、まだそれが確実なものになっていない。教えは聞いているんだけれども、何かあったら揺らいでしまう。教えは聞いているんだけれども、大きな事件があったら神様など忘れて、目に映るもの、人の頼りになるもの、そういったものに振り回されてしまう。どこかの誰かではないでありましょう。私たちも同じかもしれません。教会が大きな事柄に直面をする、自然災害だとか経済的な困窮だとか、私たちの具体的なことで言えば街道建築であるとか、そういったさまざまなことに私たちは直面をします。教えは受けているんだけれども、私たちはそれを確実なものとしていつでも神様の御心にかなったものを選び取っているだろうか。一体神様の教えとはどういうものであったのか、私たちはそのことを思い出す必要があり、そしてまたルカによる福音書のこの著者ルカはそれをしっかりとしたものにするようにこの書物を書き記したのでありましょう。さて、そういった視点から私たちはこの前回洗礼者ヨハネの誕生の物語、そして今日主イエスキリストの誕生の予告のこの場面を読み進んできております。先週読んだバプテスマのヨハネが生まれるというこの予告、両親にはなるもの、それはゼカリアとエリサベトという夫婦でございます。この夫婦は大変年を取っておりました。年を取っておりましたから子供が生まれ、子供ができてほしいという願いはありましたけれども、もうそれは叶わぬものと諦めておりました。子供ができる、それは過去のことであり、今はもうそういった希望、そういった夢は描かずに毎日の生活を粛々と行ってまいりましょう。それが彼ら二人の営みだったと思います。そのエリサベトとザカリアのところに天使ガブリエルがやってきます。ガブリエルがやってきて、あなたの願いは聞き入れられた、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい、というそういう喜ばしい知らせを告げます。ですけれどもザカリアはそれをにわかに信じることができません。にわかに信じることができずにガブリエルから言葉を奪われてしまいます。神を疑ったから。それが前回に記されていた出来事でした。さて、今日のマリア、今日のマリアはまだ結婚の約束しかしていない乙女でございました。そのところに また天使ガブリエルをやってきます。やってきて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると言って、生まれて子供が生まれることを、予言をします。乙女が子供を産む、そんなことあるはずないじゃないか、そんなことは科学的におかしい、確かにそういう議論が世の中で、少なからずあることを私自身も象徴しています。私はそういう議論に対して、いやいやいや、神様の力はすごいんだから、今日のこの聖書のところにも、神にできないことは何一つないというふうに書いてあるから、何でもできるんだよ神様は、という、そういう、言ってみれば弁償をするようなこともあるかもしれません。ですけれども、このルカによる福音書は、そういう神様には何でもできるというこの言葉はですね、乙女が子供を産むよという、そういう奇跡に限って語られている言葉、あるいはそういう興味でこの言葉を語っているのではないのではないかというふうに思います。乙女が子供を産む、不思議なことだ、科学ではなかったことだ、そんなことはある意味どうでもいいんです。もっと大事なことがここで語られています。それはどういうことなのか。洗礼者ヨハネ、ザカリア・エリザベト夫妻、この物語とマリア・ヨセフ夫妻にイエス・キリストが生まれる、この話はおそらくセットです。2つ組み合わせて読む、それが私たち読者に、テウフィロ様に求められていることです。あなたの信仰がちゃんとするように、この2つの話をちゃんと覚えてくださいね。何を私はここで聞かなければいけないのか。2つの話、言ってみれば対称性を持っています。どういう対称性か。片方のエリザベト・ザカリア、これはもう年を取っていました。子供が生まれること、それはもう今は無理だと思っていました。過ぎ去ってしまったもの、子供ができるという、そういう出来事はもう過ぎ去ってしまった過去のこと、過ぎ去ってしまったことは今は起こりません。それが彼らです。マリア、結婚します。これから、これから結婚して、これから子供を産むことはあるでしょうけれども、未来です。未来にはそういうことが起こるでしょうけれども、今それが起こるということはとてもとても信じられないことだ、驚くべきことだ。それがマリアです。言ってみれば、この4人と申しましょうか、2つの家族、2つの家族の共通の、言ってみれば感想と申しましょうか、ガブリエルから聞いた時の彼らのセリフはこうだったのではないでしょうか。今ですか、今じゃないでしょ、今ではない、それは過去の事柄だったでしょ、それは未来に起こるはずのことでしょう。今ではないんだ。それがこの4人を取り巻く人々の言葉だったのではないでしょうか。今ではない。さて、テウフィロ様になぜこのような出来事を伝えているのか。私たちは時間というものに勝てないと思っています。後悔先に立たずという言葉がございます。取り戻せませんよ時間は。あなたがあの時ちゃんとしなかったから今こういうことになってしまっているんです。時間を取り戻すことはできませんよ。あなたそれ今言っちゃったの早すぎたね、そんなことを今するはずじゃなかったのに、どうして我慢できなかったの。私たちは時間は制御できない、だから一瞬一瞬は貴重なもの、大事なものとわきまえています、知っています。だからそういう良いタイミング、今やらなければならないこと、今しなければならないこと、それを一生懸命する、それも立派な心がけです。ですけれども今が大事だ、私たちがそう思う、そう感じ、そう決意する、今ですよという言葉が何か私の心に響いてくるのは、その背景には時間は制御できない、時間は 私たちのコントロールできないもの、時間には負けなければならないというのが私たちの常識としてすでにあるから、今なんだという言葉に何か私たちは魅力を感じ、今やんなくっちゃと言ってせき立てられてしまう。時間に人は負けなければならない、そういう私たちの常識、私たちの思い、言ってみればそれは恐れと言ってもいいかもしれません。私たちはやがて過去に戻れないこの時間を突き進んでいきます。この時間を突き進んでいったところに何があるのかといえば、誰しもが体験をする死があります。我々はみんなこの時間の中を転げ落ちるかのように進んでいって、最後は死というホラー穴にたどり着くんだ。それが私たちが歩まされている時間の運命なんだ。私たちはその時間の中に過ごしている。テオフィロ様も同じです。ですけれども、このルカによる福音書、私は先ほど少しばかり時間について考えました。今ではないでしょ、彼らは皆そう感じる。それは過去だったらよかったのに、それは未来だったら分かるのに、今ではないでしょう。バプテスマのヨハネは、まあ、これは聖書の中の話として考えてもらいたいことですけれども、これは預言者だというふうに言われています。最後の預言者。そして最後の預言者ですけれども、この当時みんなはどう思っていたのか。もう預言者は出ない、イザヤ、エレミア、そういう立派な預言者はたくさんいて民を導き私たちに力を与えてくれたけれども、もうそういう預言者は過去のもの、過去のもの、過ぎ去ってしまったもの。エリサベト・ザカリア夫婦にヨハネが生まれた、これは年老いた夫婦に子供ができたという、そういう一家庭の話ではございません。イスラエルの話、もっと言えば世界の話です。かつて立派な人がいたけれども、今はもうちゃんとした人はいませんよね。ちゃんとしたリーダーはもうこの国には現れませんよね。今年もいろんなことがありました。素敵なリーダーが現れた、この人がこの国を治めてくれるんだったらもう大丈夫。残念ながら私たちはそういう出来事に今年なかなか遭遇することはできませんでした。立派な人は過去にいた、あの国にみんなが憧れる立派なリーダーはいたんだけれども、もうこの時代にちゃんとしたリーダーは出てこないのね。過去はもうやってこない。エリサベト・ザカリア夫妻に現れたガブリエルの言葉は、あなたに子供が生まれるよ、過ぎ去ってしまったと思っているものが今これから与えられるよ。それが言ってみればザカリア・エリザベトに与えられた言葉です。それは世界に与えられた言葉でもあるかもしれません。過去に立派な人がいた、そうではない、今これからその者たちは与えられる。いつか神様がやってきてこの世を支配してくれるんでしょ。いつか、今ここはダメだけれども、終わりの日には、遠い未来には何かいいことがあるんでしょう。マリア、まだ生まれるはずのない体、今では絶対ないんだ、いつかなんだ。そのマリアに言ってみれば主イエスが与えられた。いつかヒーローが現れる、いつかメシアが現れる、いつか神の国が私たちを支配する。そういう、それまで私たちは我慢をしなければならない、忍耐をしなければならない、私たちはそう思うかもしれません。でもマリアに主イエスキリストが与えられる、それは我慢をしながら忍耐をしながらいつかを待つのではなくて今なのだと、このガブリエルは告げているのでしょう。さて、過去で諦めてしまったもの、未来にしか希望が持てないもの、それが今やってくるということは何を語っているのでしょうか。神様の技は時間には支配されていないんです。そして 神を信じるということは時間の中で物事を考えてああだこうだと思いを策略を巡らすことではないんです。言ってみればいつでも神の時なんです。タイミング、この時これをやれば、あの時これをちゃんとやれば、私たちはそういうタイミングを怯えます。タイミングはこういう時ではないかというふうに考えます。しかしそういったことは余計なことです。神にできないことは何一つない。それは乙女が子供を産むということではありません。時間を超えられる、過去も未来も今もない、いつでもが私たちに与えられたこと。そしてそれは今日の聖書の言葉で言えば、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。永遠、終わらない、取りも直さず時間を表す言葉です。このルカによる福音書は時間を徹底的に私たちに伝えます。テオフィロ様に何を伝えたいのか。テオフィロ様、時間というのは過去から今、今から未来、そしてそれは私たちが勝てないもの。その中で私たちはいろいろなことを考えて計画をして嘆いたり喜んだりしますけれども、そういう時間は私たちの本当の知るべき事柄ではございません。本当はいつでも私たちは恵みに満たされています。過去にありましたね、思い出を探る。未来にきっといいことがありますね、将来に希望を馳せる。結構です。でも今も同じです。昨日も今日も明日も全部同じです。少し乱暴な言い方をすれば、私たちの目にはこんな悲惨なこと、こんな悲しいことと言われている事柄であっても、それも全部神の御心であり、そこには恵みが必ず隠されています。これは悲しいこと忘れたい、これは辛いこと捨てましょう、あれは修正しましょう。全部、永遠、未来というのは全部という意味です。全部が、いつでもが神の恵みなんだ。私は何かどこかに転げ落ちるからその心配をして今の計算を立てる、それも確かにこの世の中では必要な知恵でしょう。ですから私たちが本当に考えなければならない物事の考えの一番最初に来るものは、いつでもが神の恵みにあふれているその平安と安らぎから私たちは物事を考え始めなければならないでありましょう。何かしたら悲しいことが起きる、何かしたら失敗がする、今はとてもダメだから何とかしましょう、そういう否定が私たちの生活の中に入り込んできているということで考えるのではなくて、恵みと安らぎがいつでも私たちにある、そこから考え始めていくというのが私たちキリスト者です。テオフィロ様、あなたは確かに教えを受けています。でもまだそれが確かなものにはなっていませんよね。時間をどう捉えるのか、いつでも全てを信じることができるのか。乙女マリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、時間から抜け出しました。未来じゃありませんね、いつでもですね、今もですよね。主イエスキリストを産んだ母親の信仰です。クリスマス、私たちはこの一人の乙女の信仰に見習い、この言葉に聞きながらその備えを成していきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる神よ、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。すべてを捨てた ものの言葉です。何にもとらわれていないものの言葉です。私はいろいろなものにとらわれ、いろいろなものにしがみつき、それを失っては大変だと暴れ回っているのが私たちの生活なのかもしれません。すべてを捨てたときに、あなたの恵みが私たちを包みます。この世の光として、まことにこの世界を作り上げる一粒の種として私たちは用いられることになるのでありましょう。この世のものを集めることに自らの希望を見出すものでなく、あなたから用いていただくことを私たちのまことなる願いとすることができますように。それが何にも増して人の喜びであるということを私自身が覚え、述べ伝えていくことができるように導いてください。人の力では得られない大きな喜びを私たちは信じるものです。そしてそれをどうか信じ続けていく確かなる信仰が、この週もまた与えられ続けていきますように。新しい時、喜びを持って進むことができるよう守ってください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌76番。